いやー、てっちゃんひどくてね。
僕以上に優しい人はいないのだからな。
やけど、なんか、これですね。猫神法公開さん。ジュマンジウェルカムトゥジャングル見ました。確かにレディープレイヤー1では泣きも大笑いもしませんでしたが、こちらでは両方体験。楽しい映画でした。って。そうやねんね。しかし3作の中で一番ジュマンジが優しいかも。第1作の時はこちらが子供だったせいか、絶対この世界から出さんぞ的な意思を感じて怖かったのですが、なんだか彼は彼女の今後を応援したくなりました。ああ、前のジュマンジはあんまり優しくない感じやった。悪意しかなかった。
だっていきなり閉じ込められて何十年だからね、ジャングルに。
今回のなんか遊んでほしいよ、みたいなのが。
ボードゲーム誰もやらないから来るちよーって。ジュマンジが。
あとなんかジュマンジ自体がそのね、主人公たちの、なんか、成長ツールみたいになってるところが良かったですよね。
うん。
で、ザスーラは2じゃないっていう。
あんま人気なかったんだね。俺も読んだことないし。
猫神法公開さん、3作中と書きましたが、ザスーラは精神的続編なので、ノーカウントなのですねって。精神的貴族みたいでいいですね。
精神的貴族。
真正面 B
っていう。山っぽいね。
うん。僕は精神的貴族に位置するっていう。
うん。
あの時から荒木節でしたね。
もう荒木先生も山登るべきよ。
なんか山登りのスタンドとかあったら怖いですよね。
山登りのスタンド。
うん。でも確かにね。
まあ、スタンド入れば山で遭難しても無敵だからな。
そう？
え、だってなんか、スタンド越しになんかビルとか登っていってたよ。
はい。
空だからそれができるんだったら、スタンド越しに山なんかボンボンボンボン下ったり登ったりできるでしょ。降りる、落ちるって概念がないからね。
あの、ジジイの、ツタのスタンドですら空中とかに掴まれたりとかしますもんね。
うん。
ヒュンヒュンって。
ツタのスタンド最強やん。まあ、なんか波紋
で落ち葉のグライダー
とか。波紋で位置とかわかるよ。
うん。
方位とか。
うん。
ハーミットパープルとかやって地図にこうバリバリバリってやったら今いる位置とか絶対出てくるから。
はい。いや、なんかね、レディープレイヤー1もまあ、最後のオチとかって、あんまりゲームすんなよ、みたいな。
もうオチがあんまり良くなかったですね。
オチがあんまり良くなかった。
いや、まだやってるから言わん方がいいか。
ジュマンジウェルカムトゥジャングルって何がいいかなったら、
うん。
なんかゲームの良さみたいな。
うん。
ところをピックアップしてて、今までこういう概念って、あんまり映画で描かれてなかったような気がするから。
うん。
いや、描いてる映画もあったんですよ。だから、なんでしょう。ニブラーみたいなのあるじゃないですか。
はい。
ニブラーの映画ありましたね。ハイスコアの。
はい、ゲームっていいぜって感じよね、本当に。あれ見たら。おっさんが真剣になってしまってってい
う。なんかゲームを通じて自分が成長したみたいな、こう、爽やかな話じゃないですか。
ゲームはツール、主役はあなた、
ね。そう。登山を通じて、主人公が成長するとかね。
だからそれがもう登山の魅力ですな。
とか、アメラグを、こう、経て、
通じてタックルするとか。
タックルをして、主人公がこう、成長していくとかいろいろあったじゃないですか。
うん。
その中にゲームがあったっていいんだっていう展開が最近ちょっちらほらと出てきてません？
うん、まあゲームのその多様性的なところがね。
多様性的な。なんかゲームって、こう、 現実逃避しかないみたいなのが今までの見方やったじゃないですか。
はい。
せやけど、ゲームを通じたって人は成長できるんだっていうのが語られるようになってきましたよ、昨今。
うん。
だってゲームだって一生懸命打ち込んだら、山登り一生懸命したりとか、アメラグ一生懸命するのと、何が違うのっていう話じゃないですか。
うん。何にも違わないな。
で、前はそんなん、でもゲームでしょって。
うん。
って言ってたけど、例えばニブラーにしても、ウェルカムトゥジャングルにしても、ゲームの中で生きるや死ぬやっていう極限状態を味わったおかげで、なんか友達のなんか隠れた魅力も発見することができたしとか、あの自分にも自信がついたしみたいな爽やかな終わり方ができるわけじゃないですか。
うん。
でもゲームの世界にも未練があるけどなーって。
うん。
いやでもここでこんだけやれたんだから外の世界でも結局やれるよって。
そうそうそうそう。自慢寺でも言ってましたもんね。
そう、自慢寺でも。
もうライフが1個しかないんだよって。外ではいつも1個なんだよって
。言うたら、その、ゲームの中のザ・ロックになれたりとかして、すごい楽しいんですけど。
だってあの太い腕を失いたくないよ、誰だって。誰だって。誰だってあの体勢から戻りたくないもん。
うん。でもそういうことじゃないでしょって、この太い腕になっていろんなあの、なんとか博士になって大活躍したことっていうのは決して無駄じゃないわよっていう。
うん。
だよなってなるとこはなんか、うるっとくるじゃないですか。
だからシュガーラッシュのラストもそうなんですよ。
ほほ
ほ。俺はラルフ。
うん。
丸物役だ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、最後は落とされるといつも。
うん、うん。
っていう話だったじゃないですか。
でもそれでいいって。
そう。
うん。
もう一回見たくなったね。
そう、あの、俺は悪、ザンゲーフ。
そう、俺はザンゲーフ。
そう。でも、ザンゲーフ、お前は悪人、悪いやつっていうことじゃないだろ？
そう、あくまで悪役なんだ。
そう。膝の間で、人間の頭蓋と卵みたいに割るけど、だからってお前が悪いやつってことじゃないだろって、あ、ごめん、ザンギフ、ちょっと意味わかんないなって、言うのが。
ザンギフのダルフ、発達障害だからね。
そう。でも、一回転していろんな冒険を経て、あ、俺は悪い奴じゃなかったんだっていうのに気づく映画じゃないですか。
うん。
シュガーラッシュって。
うん。
悪役なんだけど、悪役だからって悪いかどうかって決めてたのは自分だって。
うん。だから腐ってたぞ。
そう。ヒーローにならないと、みんながチヤホヤしてくれないって、思いにとらわれたわけですよ。
なんていい映画なんだ。
いや、本当にね、シュガーラッシュ、いい映画すぎて。
頼むから続編とか作らないでくれ。
オンライン。
やめねえや。絶対面白い。もうキューバードがどうなって。キューバードスチームで新作出たからもう難民にはなってないんだけど。
あ、ほんまやね。
俺も何回かやったけど。
はい。
旧作がむずすぎ。
イラッとくるでしょ。
イラッっていうか、あれ難民にするわ、俺でも。お前はもう帰るじゃないからって難民になれって。誰も引き取らんわ、って。俺のとこに、うるさいって。そのね、ロック様のね、
はい、
新作映画も見たんですが。
ああ、もうそれよ。だから、てっちゃんひどいって思ったんですよ。
うん。
映画館でやってる映画大概見てるってこの間言われて。じゃあ、じゃあなんで、今週の映画はって言ったときに、見てないからとかっていつも。
いや、俺が見たかった映画がまだ見れてないって意味で。
でも何か見て
ないんですよ。なんかね、はい、シネマ、
はい、
そのシネコン2の、
はい、
一つの映画館で5個とか6個とかやってるくせによ、
はい、
チャタンでしかやってなかったり、ハエバル、まあだから遠いところ、
うん、
車で3、40分かけない、1時間ぐらいかけないといけないところでしかやってない映画とかがあるんすよ。
あれとかですよね、あの、ライカムだけ、だけとかのやつです、ね。
そうそうそうそう。あの、そう、もうなんつうの手心というか、
うん。
同じ映画館の系列なんだから、こう、一週間に一回変えるとかさ、ラインナップを。
はい。
やってくれないかなとは思うんだけど、やらないよね。
うん。
ということで、見たかったやつがまだ見れてないって言うんだけど、はい、見に行ける範囲のやつは大体見てる。
で、その、ザ・ロックのやつを見たんでしょ？
見た、ランページ。めちゃくちゃ面白い。もう、めちや口や面白い。
そうそうそう。そこまで言うんや。
もうね、ゴリラが最高ってなる。怪獣最高って。
キングコングみたいな話なの？
キングコングみたいな話ではないんだけど。
はい。
早く言えば悪い企業が。
はい。
宇宙で実験してた、
はい、
あの動物凶暴巨大化薬みたいなのを、
なんでそんなもの実験してたの？
いや、だから軍に売ろうと。
また？
また。そう、だからそういう系、単純よ、ストーリーは。
なんで
それが宇宙で失敗して、うん、
はい、
宇宙ステーションもバーンって爆発して、なんでかというと、宇宙で実験したネズミ、超巨大ネズミが、乗組員全員殺して、
はい、
で、その、なんつうの、超巨大実験薬が地球に落ちてくんのね。
ほう。
よっしゃーって、
はい、
で、アメリカに、
はい。
で、一つは森、
うん、
一つは川、
はい、
一つはゴリラがいる動物園。
ゴリラがいる動物園、ピンポイントやな、最後。
で、森では、狼がそれを嗅いで、
はい、
川ではワニがそれを嗅いで、
はい、
で、ゴリラはゴリラが嗅ぐの。
それゴリラのとこに落ちたもんね。
そしたら、
はい、
もうめちゃんこでかくなって、はい、凶暴性が増すのよ、死ぬほど。
あ、
で、ロック様は、
はい、
そのゴリラ動物園で働いてて、
はい、
ゴリラと手話ができるぐらいゴリラと仲いいのね。
お、
お互いファックとかやり合うぐらい仲いいのよ。で、ゴリラも知性がすごいのよ。
うんうん。
あの、ドッキリとか仕掛けるわけ。
はい。
他のお客さんとかに。はい、でも、やめろ、お前、そういうのやめろって言っただろ、ちょっとファークみたいな。笑ったり。でも、そんな、ゴリラがどんどんでかくなって凶暴化していくの、ロックさんも耐えられないと。
はい。
原因突き止めてやるぜって言ったら、うん、あっさり突き止まって、
はい、
で、そのもう怪獣ですよ、でかさは、
はい、
怪獣たちがどんどん暴れまくるっていう映画。
ロックはでかくならへんの？
ならんけど、
うん、
あのならんけど、並んでもいいぐらい強いから。
強いんや。
強い強い、めちゃくちゃ。あの、人間にとってロック様はその薬吸ったようなもんだから。
うん、
他の人にとっては、
うんうん、
この太い腕に逆らうなって言っただろうとか言うから、
はい、
あの、コマンドみたいなネタも出るよ。
利き腕じゃないんだぜ。
あの、米軍が、
はい、
米軍に逆らうんだけど、ロック様はもっと特殊部隊だったのよ、実は。動物園で働いてるんだけど、今は。
は
で、米軍が、
はい、
おい、お前こっち来いって言っただろうって言ったら、やめろ、
うん。
俺はもっと特殊部隊だって。
うん、
お前らは、
うん、
一撃でやっつけることができるみたいな。だから、俺にあまりそういうこと言うな、みたいな。
うんうん、
そしたら、何よって言ったら、ブンブンブンブンってやるわけよ。
はい、
で、グーってチョークスリッパ決めて、
はい、
この俺の太い腕に逆らうなって言っただろ、眠れ眠れ眠れ眠れって締めて眠ったら。もう最高って思った。
いや、見たいな。
とにかくね、うん、あ、だって元ネタがゲームらしいから。
ゲームなの？
そう、ランページってゲームなんだって。
え、ランページってゲームあったんや。パソコンゲームか。
ツイッター流れしてきたけど、マジで。ゲームだった、これ。アーケードゲーム。
あたりとかな？え、むっちゃ昔のゲームなのかな？
ミッドウェイ社のゲーム。
ミッドウェイ社か。
そうそうそう、ファミリーコンピューターにも移植されたってよ。
あの、バンゲリングベイとか、ロードランナーとか、モータルコンバットのミッドウェイ社？あ、確かにあったあったあったあった
超大手じゃないですか、それ。居住ダイランド。
あ、このゲームの映画なんや。
そうそうそうそうそう。い
や、あったよ、これ。
なゴリラとか狼とか出るでしょ、ワニとか。
うん、この3キャラが出て、なんかあの、ビルとか潰すやつや。
うん、それをゲーム、あの、映画化した。
え、気づくかー、これ。
めちゃくちゃマニアックだと思う。
あったわ、移植とかされてたわ。あ、そうだったんやん。じゃあこれもゲーム映画なんやね。ね、
そう、ゲーム映画、ゲーム映画。現代風に
したゲーム映画。っていうか、ドゥームもザ・ロック出てなかったっけ？
出てした？
え、ドゥームの映画もザ・ロックじゃなかった？
てか、ドゥームの映画ってあったの？
うん、あった。
どんな映画なの？
FPS みたいな。
面白そう。
え、なんかあの、エイリアンと迷路で戦うみたいな。
面白そうじゃん。
いや、やっぱりザ・ロックやったって。
じゃあ、ロック様ゲーム映画得意だな。
ほんまやね。で、結構面白かった記憶があるんやけど。
あ、面白かった、どういうこと？
で、クライマックスで、あの、うん、主人公がバーサーク化して、なんか薬とか打って、うんで、うん、マジで FPS の画面になって、あの、うん、敵ボコボコにしていく。なんか、
出て出て出て出て出て
出て出てとかって言いながら。
あの音楽で。
そう。
結構、原作ファンも納得みたいな。
うん、多分ね。面白かったよ、でも。
じゃそのランページのゲームの映画話、はい、しかも今更ね、こんな誰が知ってんのっていうぐらいマニアックな、古いゲームを。
よく考えたら、モータルコンバットも映画になってたし、ミッドウェイのゲームって結構なるな。
なるな。
じゃあ、ロードランナーとかバンゲリングベイとかも映画にしたらどうよ。
ロードランナーって映画化してなかった？
してたの？してたっけ？してないでしょ。いくらなんだって。
あ、ブレードランナーか感じ
がしロードランナーはなんでしょ。
ランナーつながりみたい。
ボンバーマンも映画にしてもいいかもね。いや、そんなんよりもですよ。そんなんよりもって言ったら悪いけど、はい、アイ・トーニャっていうやつ見たんですよ。
ほう。
史上最大のスキャンダル。
あの、アイススケートの。
そう、フィギュアスケート。
うん。
あの、てっちゃんも見てたっていう。
見てましたね。
全然話してくれなかったけどね。
見たいが豚さんに報告しないといけないの。
いや、今週なんか映画見たんですか？いや、見てないとか。
いや、だから、難しい、その辺が。
いや、トーニャ・ハーディングって言ったら、
うん。
もう僕ら世代、史上最大のスキャンダラスな事件に感じてたわけですよ。
俺は分からんかったからね、それが。
あ、分からんかった。1994年やから、KOF94 の時代ですよ。
だからその時94に夢中だから。
あの、フィギュアスケートの人がよ。
うん。
トーニャ・ハーディングっていうアメリカの選手が、
うん、
ナンシー・ケリガンという、ライバル選手を襲撃して、
襲撃？
怪我させたって。
やばない？
嘘やろ？っていう事件やったんですよ。
うん。
そんなトップフィギュアスケーターが、襲撃するかって。
うん。
とんでもない、とんでもない女がいたもんやなって世の中に。
うん。
っていうことでもう、騒然となった事件やったのね、当時。
うん。
で、もちろんそんな詳しい事情とか知らないじゃないですか。何がどうなってそうなったかって。
うん。
ただただ、むちゃくちゃななんかその、おらついた人が、フィギュアスケートやっててなーで終わって。
うん。
で、その後、 その襲撃されたナンシー・ケリガンが結局大会では上位やって、
うん、
でトーニー・ハーディングはなんか旦那がやったみたいな話になって、そのまま消えてったなみたいな感覚やったのね、
うん、
で結局そのスキャンダルなフィギュアスケーターがその後なんとなく落ちぶれた感じになっていったみたいな、
うん、
格闘技に転向とか、
うん、
もういかにもやさぐれてんなっていう、襲撃するだけあるわみたいな感じで、
うん、
言うたら消えてって、でも今でもトーニャ・ハーディングっていうか、僕がアイススケートっていうかフィギュアスケーターで一番知ってる選手ですからね、トーニャ・ハーディングって名前を。
マジ、はい、今で言えば羽生くんとかがめっちゃ
好きで、ね、そうだから
そんなレベルで超有名だったんだね。
だから羽生氏がいきなりなんか
他の選手
を襲撃したりとかしたらびっくりするでしょ。
びっくりするわ、大スキャンダルだわ。それこそ連日連夜サウナで見たくもないのに見せられるレベル。羽生の兄はやばいな。
そう、
あ、襲撃はやばいね。
滑るのはいいけど、襲撃するのは良くないやろ、みたいな、言われるじゃないですか、うん。言われがちやん。でも、なんとなくそんな、もう世紀のスキャンダラスな事件やったなーって思いながら、それから二十数年よ。
うん。
まさかの映画か。
ほう。ランページみたいですね。
そう。そうそう。ほんまにランページぐらいの時ちゃうの。で、んなもん、なんか、昔そんな破天荒な事件があったっていう記憶しかないけど、その背景にあったことのとか何も知らないんで、
うん。
映画化って言われたら見たいじゃないですか。
見たいな。
どういう経緯があったら一人のフィギュアスケーターが、ライバルを襲撃するまでに至るのっていう。
普通はやらんからね、そんなことね。
そう。で、これ見て驚いたんですよ。
うん。
トーニャ・ハーディングっていうのはナンシー・ケリガンを襲撃したってことになってたから、
うん。
さぞやその、二人の間にあるドラマが展開するのかなと思ったら、
うん。
襲撃された方のナンシー・ケリガンって、秒しか出てこないんですよ。
秒。
と言うたら映画の中に出てくるのって一瞬で、
うん。
ナンシーとは仲良かったわよ、とかっていう説明だけ。
うん。
一緒の部屋に泊まったこともあるし、って。
うん。じゃあなぜ襲撃したってなるな。
これ、この、トーニャ・ハーディングの半生を描いたこの映画を見て分かったことが、
うん。
トーニャ・ハーディングが、その、一生のキャリアを台無しにしてまで襲撃したとされてるナンシー・ケリガンっていうのはトーニャ・ハーディングにとって別にそれほど大した存在じゃないんですよ。
うん。
同じチームである時成績が良かったってだけなんですよ。
ほう。
そんな人生をかけてまで襲撃しなければならない要素がどこにもなくて。
うん。
じゃあなんでっていうのを、これは少女時代から丹念に追っかけてますよね。そこには毒親っていうのがいるっていう。
モテラジの得意分野じゃないですか。
トーニャ・ハーディングっていうのはある毒母親に育てられた娘さんやったんですよ。
うん、
うん。全然知らんかったけどね、そういうのも。まあ、当時、そういう情報があったとしても、毒親っていう単語もなかったから、
うん。
多分今ほどは理解できなかったと思うんですけど、
うん。
とにかく、あれですよね、親として、ありとあらゆる、良くないことを、この、トーニャに対して言いながらスケートをやらせ続けたっていう親なんですよ。
うん。
もうどうせあんたなんかろくでもないんだから、とか。私は死ぬほど苦労して稼いだお金をあんたに全部つぎ込んでんのよ、とか。
うん。
で、父親もどっか行っちゃうしね。で、誰にも、なんていうか、愛してもらえない気持ちを抱えたまま、スケートに打ち込んでいくっていう友達もいないし。
うん。
で、そんな中で出会った男性っていうのが、まあなんかよくわからへんチンピラみたいな学生っていうか高校生っていうか、なんかはっきりしないやつなんですけど、今まで愛してもらったことがないトーニャが、もうスケート漬けですからね。なんとなくこう好きになって一緒に暮らすようになって結婚しようぜとかって言って結婚しちゃうんですけど、まあもちろん、毒親はあんなろくでもない男とかどこがいいのよとかって言ってるんですけど、いや彼と結婚するわって結婚した瞬間に、思いっきりトーネのことぶったたいてくるっていう毒夫なんですよ。
なんかもう絵に描いたような。
もう挨拶代わりにぶったたいては、
うん。
トーネ愛してるよってごめんなって。俺を捨てないでくれって。
どっかで見たよな。
あの、これ、てっちゃんがひたすら寸劇でやってた通りじゃないのって。
うん。
その毒親、毒夫に囲まれたトーネがたどり着いた先が、
うん。
ナンシー・ケニガン襲撃事件っていう結末に、なるんですけども。もうねこれ、てっちゃん絶対見るべきなんちゃうかって。
うん。
毒親大好きじゃないですか。
大好きであり、大嫌いであり。難しいですな。
あの、そういう親にプレッシャーかけられながら、
うん、
まあでも、なんでしょうね。天性の素質もあったんでしょうかね。
まああるでしょうな。世界トップレベルまで行ってるしね。
そう、トップレベルまで行って、その、アメリカの女子では、その時まだ誰もやったことないトリプルアクセルスピンっていうのも、成功させてしまいまして。
うん。
一躍、こう、トップスケーターになっていくんですけども、
うん。
旦那の DV があまりにひどくて、
うん。
耐えきれなくなって、
うん。
もうついに、もう何度も警察沙汰になりながら別れるわけですよ。
はい。
で、やっていくんですけども、やっぱり、そのトーニャの、なんか雰囲気が、ちょっと、おらついてる感あるから、
うん。
審査員がなんかあの、いい点くれないみたいなことあって。で、それはほんまにそうなのかどうかわかんないんですけど。
うん。
トーネはそう思ってるんですよ。だから、うん、結局、こんな毒親に育てられて、DV 夫とかいるような自分は、絶対あの、スケートではもう、体制できないんだわって。
うん。
で、あれほど意味嫌った、母親と同じようなウエイトレスになっちゃってるわって。
うん。
でもそこで、その、コーチとかが、あなたは頑張ったらできるわよって励ましてくれて、
うん。
そこで、トーニャは奮起して、で、トレーニングとか始めて、一から鍛え直すわって、
うん。
ロッキー4トレイとかするんですよ。
うん。
雪山にこもったりとかして。
暑いですね。
そう。あの、結局、貧困からは脱出できないんだわって思ったけど、
うん、
そんなことないわよって。
うん。
私には素質があるはずだわって今まで、もうスケートしかないんだからって。で、バーって二人三脚でやってって、また成績がこう上がって、次のね、オリンピックとかも参加できるんじゃないかって。
うん。
普通やったらこう、毒親とか DV とかに悩まされて、なんかいろいろ、一瞬落ちぶれたりとか、自暴自棄になったこともあったけど、
うん。
特訓でこう、アメリカンドリーム掴むみたいなのが、映画としては熱いじゃないですか。
ロッキー的な感じですよね、本当に。
うん。じゃあけどこれは悲しいかな、実話なんで、
うん。
その後、トーニャは思うわけですよ。こうやって、今頑張ってるけど、やっぱりちょっと、寂しくなるっていうか、心のサポートみたいなのがいるような気がするわって。
うん。
その選考会かなんかの間だけでも、旦那とより戻そうかしらって。
うん。
で、より戻すんですよ。
やめろ
その結果、襲撃事件ですよ。
うん。
旦那の周りには昔からね。
うん。
頭おかしい大柄がずっと、ついてるわけですよ。
頭おかしい大柄がついてる。めちゃくちゃ、めちゃくちゃいい。ツインミーでも嫌だし、グラディウスでも嫌だし、なんかそういうオプションがついてる。めちゃくちゃ嫌だね。
もう
頭おかしい大柄。
トーニャに声かけた瞬間から、初めてトーニャのことを見て高校生かなんかの時に、
うん、
トーニャをナンパした時から、
うん、
旦那の横には頭おかしい大柄がついてたのね、ずっと飯食ってる。
うん、
で、そいつは自分のことを、CIA かなんかの特殊工作員やと思ってるんですよ。
やばない?
だから、俺に任しときなって、ずっと。うん、俺は、そういう道のプロだぜって。
うん。
政府の仕事してるんだぜって。
うん。
で、トーニャのところに、脅迫状が届くんですよ。
うん。
今度スケートリンクで撃ち殺してやるみたいな。
うん。
で、それについて、その旦那は、なんかわからんけど、その、頭おかしい大柄に相談すんのね、どうしたらいいやろうって。
うん。
そしたら、トーナのことを悪く思ってる奴がいるって。
うん。
で、それが、ナンシー・ケリガンやと。
うん。
トーナと同じ、そのチームの選考会のメンバーである。で、うん、そいつのところに、逆に脅迫状を仕掛けて、黙らしてやればいいみたいなことを言い出して、わけわからんことを、うん。で、そのためにはプロを雇わないといけないって。
うん、
で、俺がそういうつてを知ってるから、
うん、
そいつらに頼もうとかって言って、なんでかその旦那も超バカやから、
うん、
じゃあ金払うよみたいなこと言って。
やばい。
で、大柄に任すわけですよ。うん、そうしたら大柄は一体どういうルートか知らんけど、
うん、
超バカ二人を雇うのね、
うん、
でその超バカ二人に何がどうなったかわからんけど、
うん、
脅迫状をなんかその別の地域の郵便局から出すみたいな話やったはずやのに、
うん、
なんか襲撃するってことになってるんですよ、
うん、
でバカがなんか棒持ってナンシー・ケリガンの練習してるスケート場に行って襲撃するっていう、もう、なんかね、普通でも理解できない事件が起きんね。あ、こういう話やったのか、みたいな。
もう、バカ届くっていうのはやばいっすね。
途中で、あ、この映画ね、一応、トーニャ・ハーディングの回想みたいな感じで進んでいくんですけども、
うん、
トーニャ・ハーディングはもちろん本人じゃないですよ。その、うん、今の現在っていうか、まあ、現在よりもちょっと前なのかな、時代設定としては、映画の中の設定としては、年取ったトーニャ・ハーディングが過去の話を していくっていう体で進んでいくんですけど、それは女優さんが演じてるわけですよ。
うん。
愛とおにあの、主演は、なんていう人やったかな？よく知らないんですけど、僕も、この、主演の。
トーニャ・ハーディングの映画の。
あ、マーゴット・ロビー？
あ、マーゴット・ロビーめちゃくちゃ好き。
そう、マーゴット・ロビーが、この、多分、年取ってる版のトーニャも、若い時のトーニャもどっちも演じてるんじゃないですかね。明らかに演じてますよね。ちょっと老けメイクで。
だって、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートの人ですからね。
で、回想録みたいな感じで、その若い時の話と今の、だからインタビュー受けながら、あの時はこうだったわよ、みたいなこと言ってるんですけども、
うん、
そのインタビュー含めて、
うん、
映画ですからね。
うん。
ちょっと変わった作りで割るんですよね。ドキュメント風映画っていうの？
うん。現代。フェイクドキュメンタリー的な。
フェイクドキュメンタリー的な要素ありますよね。現代のトーニャ・ハーディングって言って、あの時はこうでね、とかって、母親とかも出てきたりとか、旦那とかも出てきたりとかして、あの時はこうでっていうインタビューやってるけど、それ自体が映画やから、
うん、
で、その回想で再現シーンというか、その当時の、物語が展開していくわけじゃないですか。ずーっと。で、これ面白いのが、当時の回想シーンの方の、いろんなシーンで、普通にメタ的な発言するんですよ。
うん。
当時のこの状況を演じながら、私もここでこうなるとは思わないじゃないとかって。
うん。
とか、その、ナンシー・ケリガン襲撃事件のところに入ってくるイメージ映像で、トーニャ・ハーディングがナンシー・ケリガンを棒でボコボコにしてる映像が流されて、みんなこんな風に思ってたでしょみたいな。
うん。
その時の報道を見てこんな風に思ってる人が今でもいるのよねって。でも、確かに、その時の報道っぷり見てたら、僕も、頭の中ではどっかでなんかあの旦那が雇ったやつが襲ったみたいな補足情報を後で見た気がするんですけど。
うん。
印象としてはトーニャ・ハーディングが棒持って襲いかかってったっていう。
やばいね。
いや、だってニュースとかチラッとしか聞かないじゃないですか。
確かにね。
で、トーニャ・ハーディングナンシー・ケイガン襲撃事件っていう事件名になっちゃってるから、もうこれって。
うん。
細部までその報道とかってちゃんと追ってないから、普通の人って。物珍しい。
確かに詳細まで見ないもんね。
そうそう。せやからなんか、絵面としてはなんかそのライバルを棒で襲いかかったみたいな方が分かりやすいじゃないですか。
うん、
で、夫とかが協力したぐらいの話で。でも確かに報道とか詳細にこう、今冷静になってみたら映画で言ってるみたいに。
うん。
夫が雇ったボディーガードが襲ったみたいな。
うん。
だから、トーニャ・ハーディングは全然無関係の可能性は、それ全然あるんですよ。
なるほど。
で、映画見たら、完全に、寝耳に水みたいな立場として描かれてましたよね。
うん。
旦那になんか相談するとこまでは確かにしたけど、知らないわよって、
うん。
そんなバカな話があるなんて。で、旦那もバカやし、その大柄もバカ者やから、もう余計なぜこうなったんだみたいな話ではあるんですよ。
もうすっごい話ですよね。
バカと結婚したのが良くなかったぐらいの。
毒親と。
はい。いや、でも毒親は選ばへんからね。いや、だから映画見る前はトーニャ・ハーディングって僕の勝手な印象では世紀のアバズレみたいな。風に思ってたんですけど、これ見たらなんか、あれですね、その老いたちとかいろいろ語られると、もうただただかわいそうになってきますよね。
うん。
人間の印象っていうのをほんまに勝手やなって。まあ大体の事件ってよく知らずにああだこうだ言ってますもんね。
登山の件もね。
そう、登山の件もね。
知らないからね、その人のことね。
いや、でもだいぶ言われてたらしいですよ。死ぬよって。
だから、トーニャも。
いや、トーニャは知らん。
いや、だから、トーニャもだいぶ言われてたでしょ、いろいろ。
いや、言われてたかどうかすらも知らないですもんね、その当時。
だから、僕らがああだこうで言うべきじゃないんですよ。
トーニャは？
だから、トーニャも。
トーニャも？
もう、トーニャも。
いやー、これはね、辛かった。
ああ、こうだ言うのがテレビ的なことでしょ。
そう、テレビショーになってたんですよ、トーニャっていうのは。一種の。うん、でもそれを今度は映画ショーにしてるわけじゃないですか。
うん。
で、それ見て、やっぱりああだこうだって思うわけじゃないですか。
うん。
いやこれはなかなか力作やったですね。
面白い映画でしたね。
毒親っちゅうか。で、いろいろこう事件が起きて、で、トーニャっていうのはいよいよ一人ぼっちになっていくわけですよ。
うん。
で、だって、毒親やし、こんな事件に巻き込んだ、バカ夫じゃないですか、どつくし。
うん。うん。
で、もう世間の晒し者にされて、家の中でこう、一人でおろおろおろしてたら、そこでついに母親が訪ねてきて、
うん。
こんなことになってるかもしれんけど、私だけはあんたの味方よって。
うん。
あれほど愛情を注いでくれなかった母親がね、最後の最後のピンチで、なんか声をかけてくれるとかって泣かせますやん。
うん。
言うたら、クライマックスやん、これって。
うんうんうん。
映画で言ったらここで、いろいろあって、いろいろ失ったけど、なんか結局は最後は、なんだかんだって愛情があったのね、みたいなんで丸く収まりそうやん。
うん。
でもこの映画ってそういうとこでも全部外してくるのが面白いですよね。別にそういうクライマックスとかじゃないっていう。
うん。
いちいちこう、なんか、映画的盛り上がせ、盛り上げっていうのをぶつけてきて、外してくるっていうスタイルが、面白い。
だって、トーニャのバカ夫は、
はい、
ウィンターソルジャーだしね。
え、あれそうなの？
そうそうそう。
あれウィンターソルジャーなんですか？
うん。バッキーですよ。
バッキーなの？あれは。
うん。
で、クズやん。
え、ひどくない？なんか演技の幅が広いってことでしょ？
ああ。
悪役もやればヒーロー的なこともやって、クズもできるって。
いや、怖いですよね。
いやー、怖いですよ。
毒親って徹底的に、なんか目をつんでいきますよね。
だって自分の分身だと思ってるから、自分の駒だとね。
そして、あれ、毒親と、毒音ってコンボなのかな？殴られて、でも愛してるよって。でも殴られて、
うん、
愛してるよって。俺を捨てないでくれって。 山でなんか沢に降りていくように、人間も逃れられないものなのか、あれは。
そうなんですよ。
この映画だから、じゃあどうね、どうしたらよかったんだよっていうのが、回答が別にないってところが。
山と一緒ですね。
いや、山やったら沢に降りなければよかったみたいな。
その前に登らなければよかったっていうところがありますからね。
でも人間は生まれなければよかったっていうのはできないからね。
辛いですな。
うん。
いや、ほんとね、毒親っていうのはね、
うん、
難しくて、
うん、
ボギワンが来るっていう小説を読んだんですよ。
え、何それ？
ボギワンが来る。
何なのそれ？
沢村一っていう人が。
はい。
書いた小説、ホラー小説。
ホラーなの？
うん。
もう。
とても怖い本らしくて。
らしくて、いや、読んだんですよ。
う
ん、
読みました、
うん。
読んでみようかなと思って読んだんですよ。
はい。
ちょっとあらすじ言いますね。
はい。
あらすじ、あらすじ。
いやいや、ちょっと何か探してんのか。
ああ、いや、アマゾンのあらすじをね。いや、全部読んだんですよ。
いや、てっちゃんがあらすじ言うたらええ
やん。あ、言っていい？
うん。
主人公らしき男の子が、
はい、らしき。
田舎のおじいちゃんの家に行って、
はい。
おじいちゃんも寝たきりで認知症なんですよ。
ああ、怖いね。
何かとあると、あっちゃん、お母ちゃんって、もう子供になってるんですね。
はい、いや、怖いね。
で、おばあちゃんも出かけてるんですよ。
はい。
だから、自分はもう漫画読むしかないと。
はい。
で、お母ちゃん、お母ちゃんって言っても、ああ、今出かけてるからって。
うん。
で、漫画読んで、お母ちゃん、お母ちゃんって。
はい。
そしたら、玄関で、
はい。
なんか変なのが来たと。
うん。
玄関に。
はい。
で、なんか変なの来たけど、人が来たっぽいけど、自分小さいし子供だから無視しとこうと思ったけど、
はい。
もうどうやらもう訪れてきたみたいな感じで、
はい。
おばあちゃんの名前呼んだんだって、
はい。
おばあちゃんいますかみたいな。
はい。
そしたらいませんって。
はい。
そしたら、何々おじさんいますかって。
はい。
何々おじさんって死んだ。おじさんのことだろうなって、
うん。
怖くなってきて何も答えなくなったら今度は、
うん、
おじいちゃんの名前を呼び出して、
はい、
意味がわからんことをどんどんどんどん言い出すのよ。
はい、
ひーって子供ながらに思ってたら、
はい、
奥から認知症のおじいちゃんが、
はい、
出て行けって、
うん、
来るなって、
うん。
そしたらその、ドア越しのよくわからんのはどっかに行ったらしくて。
はい。
で、子供は、おじいちゃん今のはって。
うん。
今はなぁな、ボギワンには何も答えない方がいいんじゃがって。
ボギワン。
そうか、来てしまったか。お母ちゃん、お母ちゃんって。一瞬だけ祖父はまともに戻ったと思ったら、また認知症の子供になったって。
はい。
で、数年ですよ。
はい。
数年経った主人公は、大人の男になってるのね。
はい。
で、彼女もできたのよ。
はい。
で、彼女もできて、結婚もすると。
はい。
で、自分の実家に紹介しに行ったら、
はい。
おばあちゃんがなんかずーっと仏壇でブツブツブツブツ言いながら唱えてるから、
うん。
おばあちゃん俺、結婚するんだよって言ったら、そうかって。私はずっと耐えて生きてきたから。
お
う。ずっと耐えて生きてきたから、
はい。
こんなことになってしまったんだけど、
はい。
女というのは耐えるのよって。
うん。
何があっても耐えるのって。旦那の言うことを聞いちゃうのよ。耐えるのよって。そしたら何言ってんだおばあちゃんみたいな。
うん。
だから、あんたの奥さんも、優しくしてあげないといかんよ。
残っちゃう。
耐えさせるようなことはしたらあかんよって。だから何残っちゃいってなるのよ。
うん。
まだ結婚もしてないよって、以上、まあ、消するんだけどって。しかも彼女は大切にしてるよって。そうか、よかったって言って、涙をポロって流すんですよ。
はい。
ああ、よかった、おばあちゃん喜んでくれてるんだなと思ったら、うちは耐えてしまった耐えちゃったのよって。おばあちゃんみたいな。で、おばあちゃんも亡くなるのね。
うん。
で、葬式の時に、
うん、
あの、頑固、こんなことしてたら子供の時に頑固が来るよって、うん、そういう幽霊話とか妖怪話あったねって言ったら、頑固っていうのはなんか、ほれ、言うこと聞かなかったら来るみたいな、鬼みたいなのが。うん、そしたら、おばあちゃんは、おじいちゃんの葬式の時に、いやでもおじいちゃんはなんか、ボギーワンっていうのが来るって言ってたなって、
うん。
なんか悪いことしたらボギーワンが山にさらいに行くよって。
また山か。
そうそうそう、山なのよ。っていうのが来てたなって思いつつも、主人公はもうどんどんどんどん年を取って、
うん、
子供も生まれてるんですよ、娘も、
うんうん。
で、奥さんもいて、イクメン会社員とかいうハンドルネームまで作ってブログまでやってるんですよ、
うん。
子供を育ててますって。イクメンですが、楽しいですって会社も、順調に働いて、大変ですが奥さんの面倒も見てって、充実した日々を過ごしてますって。
うん。
だから順風満帆的な、何も問題はないと。
うん。
俺の命だと、奥さんと子供は。
うん。
この二人を大切に生きていきたいって、と、SNS でも言ってるわけね。
はい。
パパ友とかと。
はい。
でもある日会社に、
はい。
自分の娘さんのことで主人公を訪ねに来た人がいると、
うん。
でも、娘の名前は誰にも言ってないはずだけどな、みたいな、
うん。
おかしいなと思って、じゃあどんな人が訪ねに来たのって言ってきた同僚か部下に、どんな人だったのアポは取った名刺はみたいな。あ、うっかりしてました。でもどんな人だったどんな人だった言ってーとか言い出して。急に、いたよーって言ったら、なんか右腕らへんからめっちゃ血が出てきて、主人公何が起こったのって、救急車呼んだら、なんか犬みたいなのに噛みつかれてたと、同僚は。
ほう。
で、なぜか主人公はボギーワンのことが思いついてしまったと、昔に、
はいは
い。おじいちゃんが言ってた、おばあちゃんも。まさかなって。で、このことを境に、めっちゃお札とかお守りとか買うようになったんだよ。で、家に置きまくったわけね。
うん。
で、奥さんに何これって聞いても、いや、何かあるといけないからさって、俺はこの家を守るからって。あら、そうみたいな。で、ある日お家に帰ってきたら、奥さんが娘を抱えながら、泣きながら震えてるわけよ。
はい。
そしたらお札が全部切り裂かれてるわけ。
うん、
で何が起こったのって。あ、奥さんが、あって言った時に、旦那さんは感づいてしまったわけ。
はい。
来たんだなって。うん、で、奥さんが、何が来たのって。で、電話が鳴るわけですよ。
うん、
そしたら、自分の名前と奥さん、の名前と子供の名前を叫んで電話越しに何かがいますかって。
うん。
ひーってなって。
はい。
電話ガーンって電話線抜いて、これ完全にボギーワン来たわって主人公は。
うん。
俺んところにも来てるわみたいな。
うん。
で、自分の友達で民族学やってる准教授を訪ねるのね。
はい。
でこのボギワンっていうの知ってるって、その民族学的な、うん、妖怪的なって言ったら、うん、いや、聞いたことないけど、ちょっと調べてみるって。
うん、
で、調べてみた結果、
うん、
ボギワンっていうのが、関西の方の、ここでちょっとなんか、ちょっとだけ出てきたみたいな。
うん、
キリスト教を伝えに来た人たちが、
はい。
あの、で、長崎から来て、ギリギリ西日本まで来たとしようみたいな本があるらしい。
はい。
民族学で。で、それで、あの、ブギーマンって知ってるみたいな。
ああ。
そうそうそう。だから海外ではブギーマンって呼ばれてるんだよねって、こういう怖い奴らはって。
そうですね。ブギーマンって言いますね。
だからそれがなまったんじゃねえのみたいな。
ああ。
ボギーマン、ブギーマンみたいな。うん、あ、そうなのかなーって主人公は思いながら、でも、あの、お家に帰ったらお札がね、全部ビリビリに破かれてるし、変な電話とかも来るし、
ハロー
後輩はなんか腕噛まれてるし、
うん、
なんかやべえことが起こってるからどうしようと思ったら、民族学の友達が、あの、知り合いにオカルトに詳しいやついるからって、
うん、
オカルトライターを呼ぶわけですよ。で、オカルトライターが来て、いや、大変でしたねって言って、あの、私の知り合いに、霊能力者がいるんだよって。で、主人公が、霊能力者とか超うさんくせーみたいな。
はい。
マジかよって。でも、まあ、でも話だけ聞くかなみたいな。
いや、ちょっと延々、あの、そのボギワンの、なんかストーリー言ってもらって悪いんですけど。
うん。
で、なんなの、あの、独特の話でなんでこの話になってんの。
いや、だからこっからが面白いですよ。
いや。ほう。
やっぱ、アマゾンのあらすじ読んだ方がいい。
ただストーリーを言ってるだけのような。
俺、多分全部言いそう。
どこが絡むホラーなの、これは。
めちゃくちゃ絡む。
なんか、あの、映画化決定らしいですよね。
そうなんですけど、
はい。
これね、
うん。
今話してる限り、
はい。
なんか、ボギワンっていう妖怪みたいなのが来たり、
うん。
オカルト的な霊能力者に頼んだりってなるじゃないですか。
まあ、霊能力者に頼む展開になると、がぜん、ドキドキしますよね。
で、霊能力者沖縄の女の子なんですよ。
お
比嘉さんって言うんですけど、はい。で、比嘉さんが、あーんって、なんとなく分かったんだけど、
うん。
とりあえずあなたがやることは、一つだけって。
うん。
あの、奥さんと子供に優しくして、
うん、うん。
ふざけたって怒るんですよ、こうが。俺が優しくしてないだとみたいな。こんなにやってるのにって、もう、気に食わんって、こう時間損したみたいな。こんなオカルト野郎に付き合ったのが、俺がバカだったみたいな。何が奥さんと子供に優しくしてねえだって。
いや。
面白いですよ、そっからが。
うん。
あのね。
はい。
僕、ホラー小説読んでたと思ってたんですよ。
はい。
そしたら、
はい。
毒親の体験談読んでたわ、急に。
なんかそれって、あの、あれですよね。KN の悲劇みたいな話ですよね。
そこよ。
でもこれ、ホラー大賞で、あれですね、あの、名だたる作家が、べた褒めしてますね。
うん。
岸優介とか、綾辻ゆきととか、宮部みゆきとか、が推薦文とか書いてますね。
うん。
デビュー作らしいんですけど。
うん。
くっそ面白かったらしいですね。
めっちゃ面白かった。あのね。
うん。
ホラーと、オカルトと、
はい。
毒親と、
はい。
白石監督。
なんで白石監督なの？
いや、マジで。要素が。
清水記者は？
清水記者もいる。
いるの？
みたいな人もいるけど、まあ言われたらいるかなみたいな。だからオカルトライターがそういう感じ。全く霊能力とかないけど、丹念に丹念に調べていく、ボギワンを。
ああ。
取材していくわけ。
調査していくのか。
そうそう、聞いたことありますかとか、うんうん、その、発祥の地みたいなところで、いろんな人に聞いていって。
はい。
これはこういうことなんじゃないだろうかとか、
うん、
ブギーマン、ボギーワン、鉛にしてはみたいな。なんか安直じゃないって。俺らが当てはめたがってる鉛じゃないみたいな。
すげえな。
かといって、比嘉さんの霊能力者も、
うん、
私じゃ無理って。ひぃーってなるわけですよ。
はい。
そしたら、電話がトゥルルル、トゥルルルって。
今、純ちゃんも、純ちゃんも入りましたね。
そう、お姉ちゃんって。
うん。
誠、今すぐこれをやりなさいって。
うん。
もう完全にね、流言見えてますかみたいな感じなんで。絶対このデータ拾ってると思うんだけど、
うん、
みたいな。実は比嘉さんにはお姉ちゃんがいて、
あ、
沖縄のユタの、
うん、ユタ、
そう、お姉ちゃんがいて、
はい、
ボギーワンツーのは相当やばいと、あんたの手には負えんわみたいな、
うん、
だから私の知り合いの10人ぐらい強烈な霊能力者を紹介するから、私の名前出せばタダだからって言うんですよ。
うん、
で私はどうしても今行けないと。
うん、
別件でって言って、うん、で、何々州の偉い坊主さんを関西の方から呼ぶんですよ。
はい。
なんで主人公が車で空港まで行ったらいないんですよね。
うん、
そしたら帰ったって言われて、空港まで来たのに、飛行機で、
うん。
そしたらその坊さんには、
うん、
もう降りた瞬間ピンとはって。もうあんな無理よって俺じゃ、
うん。
無理無理、もう帰らせていただきますっていう。
まあそいつも引き返すことができる坊主やったのか。
そうそうそうそう。でも一人だけ、ふくよかな中年女性が、引き受けてくれるわけですよ。
はい、ああ、大柄が。
まあまあ、小説内なので、あんまり大柄かどうかわからんけど、あの、知る人ぞ知る、アマチュア界最強と言われてる、霊能力者が。
アマチュア界最強。
そう、だからあの、なんつうの、お金取ったりそういうことはしてないし、そういう教えとかもやってなくて、ただひたすら地道に生きてるけど、パワーはやばいみたいな。
うん、ちょっと読んでみようかな。じゃあ、ボギーは。
って思ってたら、
なんやねん。
思ってたら、みたいな。え、マジでっていう。
これ、電車になってないのかな。
な
ってる。
俺、Kindle で読んだから。しかも今日買って今日読んだ。
なんで今日読んだの？
なんか面白そうだと思ったから。
え、どこで知ったの？
アマゾン。
いや、アマゾンに紹介されたの？
いや、アマゾンでホラーって言ったら出てきたからか。
なんでホラーって言ったのよ。
なんか山の本読んで怖かったから。
はい。
もう少し怖い本読んでみたいなと思って、これがおすすめで出てきたから、買ってみようって思って読んだら、大当たりだった。
いきなりなんかバーって見て、あらすじで良さそうみたいな。
なんか表紙が。
表紙
なんか表紙と名前ボギワンが来るってなんか疾走感やばくない？
まあ、来るっていう。
しかもボギワンって意味わからんさ。
勃起協定だって意味わからんかったやんか。
だからそれもそんな感じで買ったから、勃起協定も。
勃起協定もタイトル外なの？
ほぼ。
じゃ、てっちゃんなんか妙なタイトルのやつに惹かれるの？
道迷いそうなんとかね。
道迷いそうなんもタイトルで惹かれたの？
うん。
そうなんや。
ほぼね。で、このボギーワンが来るわ。
はい。
で、その読んだ後に。
はい。
なんかすっごいの読んだな、的な感が。
はい。
毒親とホラーと白石監督をこう混ぜてくるか、みたいな。
しかも、この人、なんか、見たら、
うん。
篠正幸、 先生が大好きだったみたいですね。
誰ですか？わからないです。
あの、ハサミ男とか書いた。
はぁ。
あの、精神病やったみたいで、こんな何年か前に亡くなっちゃいましたけども、最後はあんまり本も書かなくなっちゃって。この人もあの、この人はホラー大賞とかじゃないけど、メフィスト賞かな？
うん。
で、あの、彗星のように、ミステリー界に現れて何個か、あんまり数多くないんですけども、ハサミ男から。
うん。
どれもこれも、本当に面白かったんですよ。
うん。
で、僕も大ファンやったんですけども。
俺もハサミ男が読んだ。面白かった。超絶面白かった。
ハサミ男の次からが、さらに超絶面白いんですよ。
マジかよ。早く言ってよ。
主の正幸っていう人の本は本当に少ないんですけど、
うん、
全部面白いんですよね。
うん。
で、こんなに面白い人ってなかなかいないわと思ったけど、残念なことに、なんか、病んでたらしくて、謎の作家ではあるし、未だに。謎っていうか、だから、あまり顔を出したりとかしない人なんですよ。しなかったんですよ。まあ、そういう気質もあったんやろうけど、福井県にずっと住んでて、で、好きやったんですけども、この、なんか、ボギワの人も、志野正幸が好きな人やったら、悪い人じゃないはずって。
いやだって、これめちゃくちゃ面白かったもん。何が面白かったって。
うん。
だから、ホラーで霊能力者が来て、
はい。
実際に超常現象が起こって、
はい。
ああ、そうなるんだって思うけど、
うん。
実際その超常現象は本当に超常現象なのって。
うん。
思うし。
うん。
その、昔主人公が祖父の家で来たやつは一体何？
うん。
本当にあれがまた来てるのみたいな、うん。主人公が勝手に結びつけてるだけじゃない？
うん。うん。
っていうか、来たって何が？みたいな。
高野和明の KN の悲劇も割り切れない話でしたね。
割り切れないですよね。
あれもホラーといえばホラーやし。
ホラーだし、精神病といえば精神病。
精神病やし、っていうミステリーでしたね。もうなんちゅうこと言ってくれるんやっていう。
と思ったら、
はい。
毒親、人間の怖さ、鬼女いたみたいな。
はい。
話になりたと思ったら、
うん。
白石監督で言えば、カルトのネオ。
はい。
みたいな。
はい。
最強の霊能力者が出てきたり。
はい。
もう、これはね、映画化も決定してるらしいんですけど。
はい。
映画化の前にぜひとも。
あの、ハサミ男も映画になってるらしいんですよ。
うん。
でもあんなん絶対映画で見ない方がいいやろうっていうのがあって。ハサミ男なんて本で読んでなんぼやろうっていうのがあるので、これも本で読みたいですよね。ボギワンも。
いや、ボギワンはね、見た方がいいですよ。
見た方がいい。
この本を読み始めたら最後なんですよ。
猫神方向会さん、映画愛等には見ましたが、毒親が出てきたり、大柄が妄想の中でスパイ組織に属していたり、トーニー・ハーディングはロッキー3のやり方で山の中で体を鍛えたりでかなりのモテラジ案件映画だったのでぜひお二人に語っていただきたいと思いました。思ってしまった猫神方向会さん。やっぱり、毒親とかロッキーネタとか、愛等にはすごすぎたんでしょうな。
そうですな。このボギワンが来るもう毒親ボンだと思ってる、う
ん。ロッキー4やったけどね。3で終わ
る。あと、豚さんもなんか、怖い小説があれば教えてください。
怖い小説？でも。
記録的とか、そういう感じ。
でも、てっちゃん読んだんじゃないのかな？天使のさえずりとか。
読んでないんじゃない？
読んでない？
初めて聞いて。
岸優介の。このボギワン。
小説全然
で、ボギワンを褒めてる人。岸優介。黒い家の人。
読んでない。
天使のさえずり読んでない？
読んでないと思うよ。
なんか読んだとか言ってなかったっけ？クリムゾンの迷宮を読んだんだったっけ？
は読んだ。
あ、じゃあ天使のさえずりは読んでないのか。
読んでない。クリムゾンの迷宮は読んだ。
ね、岸優介の天使のさえずりは、非常に、面白キモい。
面白キモい？
うん。
悪の経典も書いてるんだね。
あ、岸優介やったっけ、あれも。
らしいね。今、アマゾンで見たら悪の経典。
悪の経典はね、読んでないんですけど、あの、天使のさえずりは、あの、てっちゃんどうなんかどうか知らんけど、この好きな方向性のものなのかどうか知らんけど、でも、なんか、原住民に伝わる怪談が、
うん。
内地に持ち込まれるっていう話で。
めっちゃ好き。
あの、原住民がね、なんかそういう、ジャングルでこういう、やつに出会ったら、たたりやから、
うん。
絶対近寄るな、みたいな、そういう伝説があるんですよ。
うん。
その探検隊みたいな人たちがそれに行って遭遇してしまうのね。
うん。
で、その呪いの正体を知るっていう話。
もう面白そうじゃん、め
っちゃ。しかも、内地に持って帰っちゃうのよ、その呪いを。
呪いを持ち帰り可能なのか。
うん。そう。天使に取り憑かれんねん。
エンジェル王子に。
そう。で、むちゃくちゃ幸せになるっていう。
むちゃくちゃ幸せになる。
で、その呪いを伝染していくんですよ。
呪いなのに。
はい。で、その真相っていうのが、その呪いの真相っていうのが、もうとんでもなく嫌な話なのよ。
いやー。
その、原住民に伝わる呪いっていうのは、そういうことだったのかーっていう。
うん。
もう最後、とんでもなく嫌な展開になっていく。
なるほど。今言った、これ、ボギワンの作者が好きな人ですよね。
誰がですか？
岸優介。あ、違うか、また。
あ、それは、ボギワンの作者が好きっていうのを今、パッて見たのは、首脳正幸ですね。で、岸優介は、ボギワンをめちゃくちゃ褒めてた人ですね。
あ、じゃあ、豚尾さん、ぜひとも読んでね。
うん。
一章、二章、三章で語り手が変わるんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、
はい。
一章はホラー。
はい。
二章は、
はい。
三章は、みたいな。
あ、なるほど。
だから俺の説明はそうそう、だからずっと一章の話してたんだから。
はい。
だから一章読んでるうちは、ああ、まだよくあるホラーもんだけど、まあまあいいじゃん、みたいな。
うん。
なんかなんか面白いよと思って2章から、
うん、
はぁってなる。で3章に至ってはとんでもねえことになったなみたいな。言っていい？
いや言わなくていい。
そう言わなくていいね。
主の正幸の今パッパッって主の正幸久々に調べたんですよ。
うん。
未発表短編集が出てた。だから、あれや、主の正幸先生の、僕読んでないやつが読める。
よかったね、俺が今日ボギワンの話。
友人宛に書いた日記まで収録されてる。
ちょっと恥ずかしいね。
うん。やっぱ死後出るんですよね。主の正幸の未発表作品が読めたのは良かったけど、面白くはないかな。でも読めただけで満足ですって。
まあファンの人はそうでしょうな、読めただけで。
うん。まあまあまあ、未発表やから、あんまり面白くないかったりすんのやろうね。いや、でも、ああ、こういうことがあんのか。あ、日記、ブログかなんかの日記まで本にされてますね。 いや
ー。ああ、言ってるね。あの、受賞の、得体の知れない脅威が忍び寄るホラーの王道のみならず、
うん、
今まで正義だと思ってた人間が角度を変えてみたときに、
うん、
全くの別人に変わるという人間の怖さ。
うん、それですよね。切り口が変わると。
それがボギョンが来るの毒親とか、のところです。
うんで、愛とおにゃも、ねえ、あれ。
愛とおにゃも、だからそうですよね。
愛とおにゃもね、ドキュメントというか、こう、反証的なものを語ってるんですけど、
うん。
とおにゃ自体が、本当のこと言ってるかどうかわかんないっていうのを持ち味にしてるんですよね、あの映画って。
うん。
言うたら、この言うてるさなか、その三者の、トーニャと母親と旦那が、証言が食い違うんですよ。
うん。
同じことを話してるはずやのに。確実になんか主観がバリバリ入ってるぞっていうのを隠してないから、なんか見てる方が想像する余地があって、本当はどうなんやろうっていう。あの辺がちょっと面白いことになってて、トーニャに、ものすごく同情しつつも、でもやっぱり、500% は、言い分は聞けんな、みたいな。
うん。
でもそれでも可哀想やねんけどね、毒親っていう、あの環境って。
天使のさえずり、読みたくなってきた。
いや、キモいよ。
でもこれ以上買うと。もう。お金的な。え、Kindle で758円なんだよ。
でもね、ブックオフとかで108円とかで。
ブックオフがないんだよ、近くに。
ないんか。
もうないんだよ、どこにもないんだよ、ブックオフが。
え、じゃあ。
ブックオフを買いに行くために、うん、はい、モノレール乗って帰って100円出して買うでしょ。
はい。
Kindle 買った方が、
はい。
100円ぐらい安いけど、
はい、
もう Kindle で買った方がいいよね。それなら、ポイントもつくしまだ。
って考えたらなんか Kindle はブックオフ潰しですな。
うん。
ああ、僕もなんかブックオフで買うよりも、もう本が溜まるぐらいだったら Kindle とかって思ってしまいますね。
ああ、でもなんかオーディオブック版無料体験みたいなのがあるわ。
え？天使
の Amazon 見た。ん？え？これ、オーディオベル？
天使のさえずりを全朗読すんの？
あ、本、オーディブルで聞けるって。無料体験って書いてるよ。
え、最後まで全部聞けんの？
え、わかんない。なんか、
そう、やばない。何時間あんの？
え、そうなの？何時間っていうレベルなの？
え、だって一冊の文庫本全部読むのって結構時間かからへん、朗読した
ら。でも0円だから試してみるか。
試してみたら？冒頭、え、第一章だけでも聞けるんだ
けど。あ、待って、無料体験終了後は自動的に有料体験に行きます
って言われてるな。え、それ無料体験じゃないやろ。
1ヶ月。
ああ、1ヶ月か。はいはい。え、オーディブルでこれ全部朗読してくれるんやったらなんか寝る前に最適ですね。
待て、今勝手にやってしまったけど、オーディブル外さないといけない、今。1ヶ月後に1500円毎月取られてしまう。
いや、でも本買うことを考えれば。
でもこれで聞いたらめっちゃ気持ち悪い。
ああ、だから、朗読とかやったら余計ゾクゾクできそうだね。天使のさえずりなんて。うん。
1ヶ月か。いやいやいや
いや。いや、3週間ぐらいで、外しとけばいいさって。
なんかホラーみたいなこと言わないでよ。
あと、てーちゃんなんか告知とかせんでいいの？
あ、そうです。実は。
はい。
来月。
はい。
なんと白石監督がまた沖縄に来て。
ほう。
モンゴリアンバーベキューを食べに来ます。
はい。
ついでに。
はい。
恋のクレイジーロードの上映会があります。
ほう、ほう、ほう。
沖縄で。しかもなんと今回は、
はい。
怖すぎの市川も来ます。
ほう。 で、どこ？
で、料金とか、
はい、
場所とかは決まってるんですけど、
はい、
まだ発表はまだ、
でき
ないので、あ、僕からはできないので、
ほうほう、
今回は、
うん、
僕は、きっかけ的な感じで、
うんうんうんうん、
もう、ほぼ白石監督たちが、
うんうんうんうん、段取りしてる。
まあ段取りも僕なんですけど。
ああ、して
なんや。会場とかそういうのは全部僕がやってるんですけど、
うん、
ホテルとか、
うん。
あ、だからお金はそんなに払わないみたい。
ほうほうほう。
まあ主催ではないですね。
ほう。
まあ主催なのかでも。
主催なのか。なんかわからんですね。
まあでもとにかく来る、うん、来るんですよ。
はい。
6月24日に。
はい。
あの、やります、沖縄で。
24日ですね。
うん。24日の昼間にやります。
うん、うん。
あの、上映会をやります、サイン会もやります。
はい。
なので、ぜひとも皆さん来てほしい。ふるってご参加希望ですね。
沖縄で見れる最後の機会かも。
多分最後じゃない。だって、東京、名古屋、北海道でしかやってないでしょ、
まだ。大阪でもやってないですもんね。
やってない。大阪、だから西日本初ですよ。
うん。なんか、短い映画なんですよね。
18分ぐらい ?20 分ぐらい、
そうやったらなかなか上映される機会ってないでしょうね。
ないでしょうね。うん、他にもいろいろ上映するみたいなので。
はい。
ぜひとも皆さん、本当に僕を助けると思って。
うん、うん、うん、うん。
あと白石監督を見に来るという映像もいろいろありますので、うん、告知の準備が、OK が出たらちゃんと時間帯とか場所とかも、まあ、言いますけど、
うん、
まあ、那覇で昼間から24日ということなんで、
うんうんうんうん、
まあ、それが分かればまあ、大体、
うんうんうん、
6月のね。
もう1ヶ月ない
けど。1ヶ月ないですね。
結構。
まあ、だからギリギリですよ、だから。
ギリギリやね。
もう採算度外視的なところがありますよね。は
い、うんうん、
まあ、それでもやるっていうことなんで。
うんうんうんうん、上映会があって、モンゴリアバーベキューみたいな。
モンゴリアバーベキューはちょっと前に行くかな。
ああ。なるほど。
おそらく。
うん。
まあおそらくなんで。
うんうんうんうんうん。
まあ打ち上げなんかもあると思うんでね、打ち上げなんかもよかったら、はい、前回もお客さんの人たちとも行きましたんで、
はい。
今回映画の話とか、僕とロッキーの話とかしましょう。
ああ、なるほど。まあでも詳細はまだっていう。
そうそうそうそう。ツイッターとかでいろいろ言うので、
うん、
その時にまた良ければ。あと、最近僕、なんか、ごつくなったねって言われるようになりました。
おお。
だから会う時が楽しみですね、皆さん。
ああ。
ごつくなった。でも重量全然上げてない、今も
う。うん。
35歳じゃしね。
いや、ね、重量はそんなに。
もう固定した、俺。
上げない方が、上げない方がいいっていうのが分かってきたよ。
分かってきた、俺も。まあ、でも上げたくなる気持ちもあるんだけど。
だから沢みたいなもんでしょ。
うん、沢よ。だから、もう俺、固定した100キロっていう。
うん、うん。
すべて100キロぐらいでいいよ。
うん、うん、うん、うん。
それがマックスね。あくまで100キロでガンガンやるってことじゃなくて、マックスを100キロにしてるから、
うん、
100キロは1、2回で終わるわ。
うんうんうん、
しかもマックス挑戦するときのマックスね。だから普段は80キロとか60キロぐらいでやるのが、趣味としてはちょうどいいよ。ちょうどいい。
普通に、ちょっとフォームが変わるだけで負荷っていうのは変わるので。
変わりますか？スクワット。
うん。
80キロでしっかりしゃがんで、ふんふんって。
はい。
20回もやったらもう足パンパンどころか、もう息もぜいぜいで、剥げるよ、
うん、
マジで。
うん。重くなっていくと結局、故障が絶えなくなっていくっていう宿命がありますから。
ありますからね。
あれはでもほんまにね、そうなんですよ。
うん。プロのボディビルダーみんな怪我してますからね。
そう。全然丈夫になってないからね。
うん。人工関節とか入れてばね、ローニーは今。
もう何だったんだって。
ライウェイ
重たかったやん。
思ったかった。
だから、なんでしょうね、筋肉は増強されるけど、関節とか骨とかって別にむちゃくちゃ強くなったりとかせんからね。
うん。
っていう矛盾があるのよね。そう。でも上げたくなっちゃう。
上げたくなっちゃうから、
うん、
そこは我慢して、
うん、
マシンとか。マシンはいいですね。最近マシンの良さが分かりまってきました。
うん、
マシンは怪我しないし、あとは腕立て伏せ。なんて言っても腕立て伏せ。
はい。
あとはね、懸垂がまだまだ僕はできないんですけど、10回ぐらいはできるようになりたいなと。
いやー、懸垂はね、いいよ。
いいと思う。だって懸垂できないと登山で死ぬし。
で、最後は片腕懸垂ですよね。
最後は指懸垂。
そう。で、逆立ち。
やばい。
片腕逆立ち、プッシュアップですよね。
都市伝説ですよ、それ。動画で一個も見たことがないっていう。誰もやったこともない。
黄金長方形みたいなもんか。
そうだな。理論上はできるみたいな。
まあ、そんな感じでね。また、てっちゃんの告知。
え、俺まだ話してないことあるんじゃない？
ああ、あるあるある、あの、豚、ああ、これやね。暴力の人類史案件ってやつですよね。日大昔だったらここまで炎上してない。体育会系というのは基本的に野蛮。道徳の基準ラインがすごい速度で変化しており、ついこの間まで通用した野蛮さが通用しなくなった。つまり世の中は良い方向に向かっている。この勢いで小学校の危険な組体操にストップがかかりますようにって言われてるように。
うん。
あの、こんだけ中世って言われてる日本でも、例えば殺人タックルみたいなものが問題になるっていうことは、
いい兆候っていう。
そう、あの、進歩はしてるんですよ、じりじりとっていう。
じりじりとね。
だから、あの、押し切られて中世って声がかかるじゃないですか。
うん。
なんかそういう昔ながらのセクハラとかがもみ消されたりとか。
うん。
でもそれが問題になってるってことは、前は問題にすらならなかったっていうことを考えれば、押し切られたとしても、ちょっとは良くなってるんですよ。だから次は押し切られないようにしようって、問題にしていこうっていうことなんですね、結局。
うんうん。
暴力の人類史的に言えば。だから声を上げるっていうのが大事なんですよ。結局は。声を上げてどうなんのじゃなくて、おかしいって。おかしいっていうとこからしか物事は始まらないんです。
そうですね。
あと、クソミスアポロンさんが、朝日の限定のスパトラと少し違うが鉄っぽいし、辛い？苦い？朝日らしいおっさんが好きそうな味。ベルギービールとかとは全然違うガラパゴスのビール。ひどい言い方やけど、朝日の生っていうのが出てるんですね、今。
うん。
で、これって、あの、スーパードライとかが出る前にあった、あの、朝日の生ビール、樽生の看板やと思うんですよ。で、樽生っていうのは、今ちょっと復刻ブームで、もう細々と生ビールの方が出てたんですけど、
うん。
ほら、なんかあの、前僕が言いましたやんか、広島でクラシックの生ビール継いでるとこがあるみたいな。
はいはいはい。
サーバー、古いサーバーで。
うん。
そういうとこが使ってるのがこの樽生やったんですよ。
なるほど。
せやからそういうのも相まって、今、朝日が、復刻ブームに乗りたがってるんですよ。
復刻ブームいいぞと。
赤星とか流行ってるでしょ、やけに。
うん。
札幌の。あんな感じで、あの、うちにも、実は樽生っていうのがあるんやから、それの看板出して、あの、朝日生を懐かしんでくれっていう意味で、出してるんで、あの、そういうの好きな人は飲んでみましょう。
はい。
はい。で、あ、てっちゃんに話してほしかったのは、あの、これですね、ワンタン日和さんが言ってる、てっちゃぎさんの熱い塩豚レポにより花丸うどんに飛び込んでしまった。これが噂の塩豚？超うまかったけど、想像より麺が見える面積が少なくて、麺のキラッキラは感じられなかったかもって。だから、てっちゃんさん、今週、あの、パチスロと貧困の話と塩豚のうどんの話をすべきでしたね。
ボギワンが来てしまいました、ね。
ボギワンが応援話すって取り憑かれたように話すてっちゃん。
だって面白かったもん、俺は。あんまり小説読まないから。
はい。で最近読んでない山のやつとかもめっちゃ読んでる。
山の小説今2冊目だからまだ。あれドキュメンタリーだから、そうなんぼは。
はい。ホラーとかも読んでるし。
うん、怖い話が好きだね。やっぱ、でもなんだかんだ言ってシャレコア的なのが好きなんだろうね。ボギアもなんかそんな感じっぽいし。
実話を話してますみたいな体のやつが面白い。
続々です。なんか、疾走感あるよね。
疾走感で全部片付ける。はい。というわけで。
疾走感だと思うよ。だってもう途中でなんか他のことに用事が入ったり、スマホとか見て、
はい、
読まなくなったらなんか終わりじゃない？
うん。じゃあ、最近何か作品を発表するんやったら、疾走感を大事にしろと。
だから、スマホの通知に負けないことですな。
ガーディアン・オブ・ギャラクシーとか再評価されてたじゃないですか。
はい。
ボックさんを中心に。
はい。
やっぱりあれ、疾走感やもん。
疾走感がありますよね、死ぬほど。
もう、あんだけかったるい展開のない映画って知らないし。
それのどこがいけない。山ちゃんの声で、ね。それのどこがいけない。
でっちゃん吹き替え版嫌いないか。
違う、嫌いじゃないんだって。聞こえないだけ。
うん。いや、聞こえとる
よ、ね。かわいそう、かわいそうでしょ。
え、かわいそう。
かわいそう。
まあ、なるほどね。
え、単純に聞こえないから。ってなる。今何て言ったのって。無言くないそれはもう。
まあまあまあまあまあまあまあ。
でも目はいいから、
はい、
そこ活かして字幕っていう。
まあそんな感じで、来週はもっと、あ、というか、今週、沖縄行っちゃうからね、僕。
はい。
その告知も。いや、別にいいか。
いや、しといて。
いや、行きますんで。はい。また向こうで、ビッグななんか、通信とかできたらなと思いますね。
そうですね。
うん。というわけで、また来週、お会いしましょう。はい、さよなら。
さよなら。